皆さんおはようございます。サナです。今日は12月9日火曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、昨日ね、名古屋から無事愛媛に帰ってきて、今日は自宅からの配信となります。名古屋でお会いした皆さん、本当にね、ありがとうございました。今日はすごくね、火のエネルギーが強い一日になっていきそうです。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてお楽しみください。はい、今日の月は獅子座からスタートです。昨日のお昼頃に月は蟹座エリアから獅子座エリアへと移動しました。獅子座は12星座の5番目火の星座で、不動級、エネルギーが外側に向かいます。 I create、私は想像するというのが獅子座のキーワードであり、自己主張、自己表現のエネルギーが強まります。なのでお子さんであれば、自分があれしたい、これは嫌だ、こうしたいという主張が強くなるかもしれませんし、自分の意見を外に出そうとする人が目につきそうです。普段はちょっとこう消極的な方もね、今日はこの月獅子座のエネルギーを借りて、SNS とかを使って自分をアピールしてみたり、子供のように無邪気に楽しんでみたり、好きなことを思いっきりやるっていうのがおすすめのアクションになります。クリエイティブなことをするにはね、この月獅子座タイムって本当にぴったりですし、謙遜する必要も控えめになる必要もないので、どんどん自分の個性を出していったり、楽しいと思うことを出していきましょう。オンラインサロンでもね、リトリートが開催されるときに、やはりアテンドしてくれる人の星座によって、やり方とか進め方って違うよねっていう話がね、今回名古屋でも出てたんです。その中で、この魚座の人って、みんながね、楽しんでるかどうかっていうのをすごく気にかけてくれて、みんなの写真を撮ってくれてたんですけど、獅子座さんっていつも自撮りしてるよねっていう話になったんですよ。自分の世界観でピンときたものを撮影していたり、自分のことを撮影していたり、何かやっぱり自分ワールドっていうのをすごい大事にしてるっていう風に気づいたんですよね。そういう話が出ている中で、やはりこの獅子座のエネルギーは自分が楽しんでなんぼだよねっていう話になりました。私の世界を見てもらう、私自身を表現する、私の好きなものを全力で楽しむ、その姿にね、みんなが素敵って勝手になってくんですよ。もうだからね、自信持って自己満足上等でいいよねって私は思いますし、もうなんならね、来年から木星が獅子座に入っていきますから、いかに自分を表現できるか、楽しめるかが鍵だなってすごく思ってます。私もまた名古屋リトリートのね、 Vlog を作っていきたいって思ってますけど、もうこれも本当にもう自己満足でしかないんですよ。でも見て見て、素敵でしょ、可愛いでしょって自分で作って、自分が一番満足してるんですよね。もうケアンズの Vlog も自分で何回も見てますし、それが楽しいんですよ。でもこれがやっぱり獅子座のパワーだと私は思うんですよね。だからそれでいいし、そういうエネルギーを使っていく、出していくっていうことが、今後のこの日と風のエネルギーの時代には大事になってくると思います。みんなの個性を大事にする水瓶座冥王星時代だからこそ、あなたの個性は何ですか、でこの自分の個性は何ですかっていうところがすごく問われると思うんですよね。そういう時に、私はこれが好きです、これが私ですって見せれるかどうかっていうのがすごい重要になるかなって思いました。なので今日は皆さんもぜひ自分の楽しいことやワクワクすることを遠慮せずにやってみたり、ぜひ自分の個性やオリジナリティを出していくようにしましょう。特に今日はね、獅子座に、獅子座の月と射手座の金星太陽が120度のね、調和の角度、トラインになっていきますので、よりね、火のエネルギーが強くなっていきます。獅子座も射手座も火の星座なんですが、獅子座は今お伝えしたように自分の好きなことを自分でやって楽しむ、自己満足で全然いいんですよね。ただ射手座はですね、天秤座より後の星座なので、他者を巻き込んでいく火のエネルギーになっていきます。だから一緒に周りと楽しもうとしたり、熱量をぶつけ合うみたいなことも起こるんですね。今回名古屋リトリートを開催してくれた幸恵さんも射手座さんなんですけど、やっぱり上手にね、 人をその気にさせるっていうか、自分の好きなこと、やりたいこと、ワクワクすることなんだけど、そこにね、人を巻き込んでいくのが本当にね、ナチュラルにできるなっていうふうに思いました。私も今幸恵さんからこれやってほしいですって、これやってくださいってリクエストをいただいていることがあるんですけど、リトリートで行った場所のオーナーさんもね、このいて座の幸恵さんがこういうのやってくださいって言ってくれて、なんかいろいろやってみたんですっておっしゃってて、なんかこれがね、いわゆるいて座の巻き込み力、この人を巻き込んで向上する力であり、しつけ役とかメンターって言われることところなんだろうなってすごく感じました。なんか人をね、やっぱその気にさせるのがうまいと思います。でもそれはなんかこう戦略的なものではなくって、本当純粋にね、自分が楽しいから向上したいから、そこに勝手にこう人が巻き込まれていくんですよね。それってなんか決してこうベタベタしてるわけじゃないんだけど、楽しいことや好きなことをこう探求したい、やっていきたいっていうエネルギーが周りの人にもね、影響を与えるんだなってすごく痛感しました。なので今日はちょっとね、自分だけで楽しむというよりは、そういうふうにこう周りを巻き込みたくなったりね、周りに伝えたくなる、周りに自分の好きなこととかワクワクすることを布教したくなるっていうことがあるかもしれません。まあ、いて座の太陽ともね、120度になっていきますので、自分の目標や目的意識に対してなんかこう気持ち的にも、想像していこう、クリエイトしていこうっていう前向きな気持ちになれたり、私これやるよとか、こういうことしていくよっていうことが宣言できたり、アピールできたりするかなと思いました。こういうエネルギーの日はね、じっとしているよりもぜひ自分の創造性を生かしてクリエイティブなことに時間を使ってみたり、なんか自分がね、やっぱ生で体験してみることも大事かなと思いますね。アイデア出しをしてみたり、全力で体験して楽しむことをぜひ意識してみてください。まあ、ただ一点ですね、ちょっと気になるポイントが、今日はいて座の火星に対して魚座の土星が90度の葛藤の角度になっています。いて座の向上心とかやる気に対して、ちょっとこう水が差されたり、制限や課題が持ち込まれる可能性があります。まあ、実は昨日もね、帰りのフライトが1時間ほど遅れたんですよ。まあ、それは飛行機の、まあ、準備の遅延っていうのが理由だったんですけど、多分ね、乗る飛行機のなんていうのかな、機材っていうのかな、飛行機自体が変わったんですよね。まあ、それでバタバタしていたのかなって思ったんですが、結構ね、他のフライトも遅延してたり、札幌行きのフライトはキャンセルになってたんですよ。で、いて座ってね、大きな乗り物を表しますので、そこに土星的な制限が入るという可能性がありますから、ちょっとね、電車とか飛行機で移動される方はですね、余裕を持ったスケジュールを立てるようにしてみてください。まあ、今週はちょっとそこが注意かなと思いました。まあ、この火星と土星のアスペクトはね、筋トレなんですけど、柔軟球のエネルギーだと気分とかやる気にムラが出たりね、ちょっと葛藤がやっぱり起こりやすいんですよね。あと周りに振り回されたりする可能性もあります。まあ、でもね、ハードなアスペクトってハイリスクハイリターンですから、ちょっとしんどいなとか、どうだろうって思うような葛藤が出てきたり、もやもやすることがあったとしてもね、ここが頑張り時だなと思って、ぜひこのタイミングでね、情熱を形にするための努力をしてみましょう。そうすることで理想とか信念をね、きちんと現実化する力がついていきそうです。で、筋トレ頑張るからこそ筋力がついていく、筋肉がついていくじゃないですか。そういったイメージを持っていただくといいと思いますね。いて座のエネルギーってやっぱり支配性が木星だから楽観的になりがちで、まあ、大丈夫なんとかなるってなりがちなんですけど、そこにちょっと土星の負荷が加わっていきますから、まあ、やることはやるとかね、締めるところは締めるとか、なんかそういったことがちょっと大事になりそうかなと思いました。ここから太陽もね、いて座の後半度数に入っていきますので、そうするとやはり魚座の土星と90度になっていきますから、このやはりいて座の向上心、情熱に対してのブレーキを感じいるというポイントが出てくると思います。でもそういう時こそ筋トレを思い出していただいて、理想や夢を現実化するためのチャンスだとぜひね、思ってみてください。はい、というわけで今日はね、ローズマリーの香りが今後のビジョンを定めて新しい一歩を踏み出す集中力を高めます。 まあ、意識をね、こうセンタリングするっていうのかな。今、目の前に集中することをサポートしてくれますし、まあ、その自分の中の、自分の中心軸にね、引き戻してくれるような働きがありますので、ぜひね、使ってみてください。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい。お、いいですね。シークワンエキスパートのカードが出てきました。これもなんかいて座っぽいなってすごく思いますが、専門家に話を聞きましょうというカードになります。まあ、専門家と出てますが、本でもいいかなって思います。本って本当にこういろんな人の英知が詰まってると思います。ね、いて座月間、オンラインサロンでもいろんな本のね、紹介がアップされていってますが、本から知恵を得るっていうのもいいと思います。なので、専門書に目を通してみるっていうのもいいと思いますし、まあ、本当に、まあ、専門家に話を聞いてもらうとか、相談するっていうこともいいのかなと思いました。ね、この人を巻き込んで向上していく力なので、自分だけで解決できないことっていうのは、ぜひ専門家に話を聞いてみたり、専門書を見てみたり、学んでみたりっていうことをしてみてください。はい、以上がカードからのメッセージでした。はい、というわけで、年内最後のね、移動だったんですが、やっぱりこう人と直接会うことによって、より私はその星座のエネルギーを体感することができるなっていう風に痛感しましたね。もちろんそのズームでもオンラインでもね、その人のことが知れたり、分かったりすることって十分あるんですけど、やっぱりね、リアルで会うことのその人のこのエネルギー体を感じるって、またね、なんか別格だなっていう風に本当に思いましたね。会ってね、やっぱり今お話ししたみたいに、この獅子座の人のエネルギーってとか、いて座の人のエネルギーってとか、なんかその会った人の雰囲気からエネルギーを連想していくと、よりね、具体的な、なんていうのかな、この、そのエネルギーの形っていうのが見えてきたりするので、本当にね、すごく楽しいなと思いましたし、対面セッションに来てくれた皆さん、リトリートに参加してくれた皆さん、ありがとうございました。もう私自身も今回の旅行でね、懐かしい人たちに会っていっぱい話がねできたりしたんですけど、まあ、今回ね、やっぱり娘がいた関係からですね、なんかすごくやっぱり親子とか家族の話がね多かったなぁなんて思いました。なんか後半の2日間は元職場の同期に会ったんですけど、結構子供が年齢が近いっていうこともあって、子供同士で一緒にね、子供と私たちと一緒で一緒にこうご飯を食べたりっていうことがあったんですけど、なんかね、終始ね、ずーっとシールの話をしてたんですよ。もう8割シールの話してたかなっていうぐらい、なんか私全然興味なくてポカンとしてたんですけど、今どうやらね、小学生なのかな、の中では、シールがめちゃくちゃ大流行りしてるっていうことで、なんか娘がね、シール帳作ってるのは知ってたんですけど、私なんか年齢的なものかなと思って、まあ自分もシール帳をね、子供の時集めてたから、まあそういう年代なのかなって思ってたんですけど、なんかどうやらものすごく流行ってるっていうか、なんかどこに行っても品切れだったり、今買えないんだみたいな話をしてて、そうなんだってちょっとびっくりしましたね。だから全然そういう事情、私ママ友がいないので、なんかそういう話聞かなかったんですけど、友人からね、そういう話を聞いて、なるほどってすごい納得してたんですが、なんかやっぱ人とねコミュニケーション取ることで入ってくる情報ってやっぱいろいろあるから、なんかママさんとのつながりっていうのもやっぱ大事なんだなってちょっと痛感した一日で、これもちょっとカニ座木星っぽいなっていう風に感じましたね。はい、私初めて娘のシール帳を見たんですけど、なんかそのシールも今ボンボンドロップシールっていうのが流行ってるのかな、なんかその浮いてるシールがすごく人気があるみたいで、何にも知らないっていうか、何にも私興味がなくって、普通にへーっていう話をしてたら、友人からもっと興味持って可愛いでしょってすごい言われたんですけど、そう、なんかこういうなんか流行りにあんまり乗らない、娘もね集めてるけど、そんなになんか買って買ってってこう騒いでるわけじゃないんですよね。一応やってるけれども、なんか私も娘も結構その金星に天王星が効いてたりとかするので、あんまりね、その周りの人と一緒みたいなのって気にならなかったりするからこそ、そんなにこうなんかアンテナが立たなかったというか、気にならなかったのかなって思ったんですが、なんかもうその話題ばっかりだったので、あ、なんか今みんなそれに夢中になってるっていうか、流行ってるんだなっていうことを知りました。 はい、なんかそんな旅行だったんですけど、これもなんか多分ね、娘を連れて行ったからこそそういう話題になったんだろうなと思って面白かったですね。蟹座木星らしい、名古屋遠征となったなと思いました。まあ、また今週末は娘のお友達を呼んでのクリスマス会があるので、私はまあ旅行の片付けをしながら、皆さん対面セッションさせていただいた皆さんのハーブを準備させていただいたり、ちょっとずつまたね日常に戻していきたいと思います。連絡をちょっとねお待ちいただいている方はたくさんいますが、少しずつ返信していきますのでちょっとお待ちください。はい、では最後に十二星座別のメッセージをお伝えしていきます。お羊座さん、個性が爆発する日、自分のオリジナリティを前面に出していきましょう。提案や発信は遠慮せず、先に動くと結果につながります。牡牛座さん、得意ジャンルで勝負したい日、あれこれ手を出すより軸となる強みを生かすのが吉です。価格設定やサービス内容の見直しもおすすめです。双子座さん、コミュニケーションが熱くなる日、学びへの意欲も強まりそうです。軽く動いて人との会話や情報交換の場にも出てみましょう。蟹座さん、マイペースさが大事になる日、焦るよりも丁寧に向き合うことで成果が出てきます。進むスピードよりも質を意識したり、レシートの整理をするといいでしょう。獅子座さん、とてもフレッシュな日、情熱を外に出すことで流れが生まれます。温めていた企画や告知は今日がいいタイミングです。乙女座さん、イマジネーションが豊かな日、ひらめきや直感に従って動いてみましょう。一人で考える時間を作ると整理が進みます。天秤座さん、交流からヒントが舞い込む日、上下関係より横のつながりを意識しましょう。雑談やオフラインの場から大きな気づきが得られそうです。サソリ座さん、結果にコミットできる日、やるべきことに集中してガツンと力を出せそうです。数字や成果を意識すると一気に仕上がるでしょう。いて座さん、理想や思想を広げるといい日、自分の声が遠くまで届きやすいタイミングです。ビジョンの発信や SNS 投稿が追い風になります。ヤギ座さん、濃い関係性が築ける日、作業に集中して深い成果が出せそうです。相手のやり方を観察して模倣してみるのも効果的です。水瓶座さん、1対1の関係性に光が当たる日、真剣に話をする機会が増えるかもしれません。相手から学ぶつもりで素直に受け取るといいでしょう。魚座さん、メンテナンスの日、年内の仕事や予定、仕組みを整えると良さそうです。細かな微調整が大きな流れを生みます。はい、以上が十二星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。